次に質問者伊藤孝治議員、企業活動支援における SDGs、 担当企業活動支援課、企業の SDGs への取り組みが必須となっている。 SDGs に取り組んでいない企業は突然取引先から取引を打ち切られる。そんな状況を市として防がなくてはならない。同時に SDGs の取り組みは今後の企業の攻めの姿勢を促すものともなる。そこで1、市内企業の現状、2、市内連携、3、本市独自の認証や指標の作成、 SDGs に取り組む企業への補助の創設について問うとの質問に対し、1、二酸化炭素を排出しないエネルギーの積極的な導入や子どもの育成の応援など各企業が多くの取り組みを実施していると認識しています。2、企業が金融機関や大学等と連携して SDGs に取り組むことは地域活性化につながると考え支援していきます。3、取り組み内容の評価基準構築等の課題を整理することが必要です。また、補助制度の創設は先進事例を参考に企業にとって効果的な支援となるよう調査研究を行います。との答弁がありました。次に質問者加藤孝明議員。高齢者の身近な足の確保について。担当都市政策課、市内の75歳以上の後期高齢者数は5年後には約8200人増加、割合にして約 16% 増加となります。老後を生き生きと元気に過ごしてもらうためにも、免許返納者や交通弱者に対し自立して外出できる施策として、身近な移動手段確保に関する取り組みについて問う。またラストマイル自動運転と AI オンデマンド乗り合いサービスの実用化に向けた展開を問うとの質問に対し、本市は社会福祉協議会、大学などとともに福祉施策等との連携や先進技術の活用による移動支援の運行を目指しています。そうした中、AI オンデマンド乗り合いサービスは一定の技術水準に達し、民間事業者による自主的なサービス実施検討の段階に入っています。また、ラストマイル自動運転も石尾台での来年度末運行に向け、自治会や大学等で検討会を立ち上げ、具体的な協議を始めています。との答弁がありました。次に質問者伊藤健二議員。リニア中央新幹線工事について。担当都市政策課環境保全課。調布市の住宅地で東京外環道のトンネル工事による陥没事故が起きた。地下には巨大な空洞が生じ、住宅の塀にひび、外階段に亀裂、ガレージが歪む、水道の水漏れ等が発生。リニアの工事も同じ工法。事故の原因がわかるまでリニア工事も中止すべきではないか。採用非常口から酸性化する残土が出ている。発生時期、量、汚染土壌全体に対する割合を問うとの質問に対し、リニア中央新幹線は国土交通省より JR 東海に建設指示がなされたものであり、安全な工事の実施は事業者の責務であることから、 安全対策を図りながら工事が行われるものと考えています。また、JR 東海に対し、工事に関する市民の不安が解消されるよう引き続き要請していきます。酸性化の可能性がある土壌は、令和元年11月から発生し、令和2年10月までの発生量は6490立方メートルで、汚染土壌全体の約3分の1となっています。との答弁がありました。その他に、学校へ行けない子どもたちへの支援について、公共下水道事業について、防犯対策についての質問がありました。